手術の主題が堕落ということで、イザヤ書の44章の6節以下が主要テキストとして選ばれているわけですね。その中で特に今日は44章の6節後半、私は始めであり終わりである、私を置いて神はないという言葉に注目したいと思います。このイザヤ書44章は、あの40章のですね、慰めよ、私の民を慰めよと、あなたたちの神は言われるという言葉から始まっている。これはそれまでと39章とガッと調子が変わる、いわゆる第二イザヤという預言者、イザヤ書ですが、最初の39章までのイザヤとは違う、もっと後の時代のイザヤというふうになっているんです。バビロン、今のイラクによって、滅ぼされてですね、首都のエルサレムは完全に破壊され、で一万数千人の指導的な人々が全部抑留されて、そしてバビロンに連れて行かれてしまうという、いわば神の民であるイスラエルにとっての最暗黒の時代ですね。圧倒的な富の力と武力の前でイスラエルの人々は虚しさを痛感したと思うんですね。それで連れて行かれて、そしてこのマルドゥークっていう力強い神の像のお祭りのパレードなんかを見させられて、人々に絶えずお前たちの神は何だって、こうそんな見えない神信じてるからお前たちは今捕虜だなんていうふうに散々に現実を捉えてですね、バカにされて、ぐうの音も出ない、本当に神は死んだのかな、イスラエルは終わりなのかなっていう思いに囚われているときに、この第二イザヤの私は始めであり終わりである、私を置いて神はないという言葉は、とてもその当時の人々には力強く響いたのではないでしょうか。つまりもう終わりだと思っていたのに、私は始めであり終わりである、始めたのは私で、私が終わりなんだ、お前たちが勝手に終わりだと思うなということ。ですから逆説的にこの言葉を聞いた時に、あ、自分たちはもうこれで全てが終わり、神も仏もないと思ったけれども、終わりじゃないということか。この後が旧説以下が、いわゆる偶像崇拝に対する嘲笑か、嘲笑する、馬鹿にするっていう、その歌ですね。全部人間が作って、で同じ木で作った紙を拝んだかと思うと、同じ木で暖を取ったり料理したりしてじゃないかって。つまり偶像というのは人間が作り出した紙だから、人間の限界を超えることはできないっていうことをここで嘲笑してるわけです。で、私たちはここのところを読むと、まあ、私たちはそんなバカなことはしてないから偶像は関係がないっていうふうに思うかもしれませんが、これは形に現れて拝んでいるものっていうことよりも、偶像っていうことを考えるときにはもっと精神的なものとして考えなければいけません。つまり自分の判断が優先してしまって神を差し置いて、そして自分の判断に基づいて神をこれだっていうのは他ならぬ偶像になるわけです。私たちはあの始めであり終わりであると宣言される神の前には、私たちの判断を一遍停止しなきゃいけない、違うかもしれないっていうふうに そこで停止させることができるかどうかが、主なる神を信じているかどうかと関わりを持つんです。だから何か信仰を持つということは、非常に固い信念を持つことのように思われがちですが、その固い信念は注意しないと偶像に変わる可能性があります。いくらイエス・キリストの名前を用いても、イエス・キリストという名の偶像だってあり得ると私は思うのですね。本当にその天地創造の神を神とするということは、頭を下げる、私が自分で始めであり終わりであると、こういつの間にか決めかけていました。ごめんなさい。これを罪というんです。つまり罪ということは道徳的な問題ではなくて、神を差し置いた、神から見た見当違いの判断を言うんです。ですから新約聖書では、特にローマ人の手紙ではですね、罪の支払う報酬は死であるというようなこと、その死っていうのは肉体的な死も含んでいるかもしれませんが、それよりも現実の命、生きている命が死んだ命と同じだっていう意味。なぜならば、見当外れのことに一生懸命時間を使っているからです。それは死んだ命なんだと。命を作られた方とつながりながら、それは人目にはずれていたりおかしかったりしても、しかし時間の主である神との前でへり下って自分を変えながら生きていくっていう時に、そのために過ごした時は無ではない。それが永遠の命ということなんです。だからどれだけ生きたか、どれだけできたかっていうふうなことは問題じゃなくて、主と共に生きる日々は本当に悔いがなかったということになるだろうというふうに思うのです。始めであり終わりである神の前にですね、私たちはなんでこういう言い方があるのだろうと思うと、人間だけが始めと終わりを考えるんです。うちのチコなんかそういうことを考えた形跡はないですね。自分がどこの生まれであるとかね、自分は何のために生まれてきたのかなんていうふうなことは一切関係がないみたいです。終わりが近づいているのかななんていう心配もさらさらないですね。人間だけが、私のルーツは何だったんだろうというルーツ探しをしたくなる、私の終わりはどうなるんだろうっていう心配をする、場合によってはそれが高じて不安で生きていけなくなるっていうふうになることだってあるわけですね。それぐらい人間の判断力、善悪を知る知識っていうのはどうしようもないんです。つまり人間だけがそういう善悪を知る知識を持っていて、それはなぜっていうことを考えるものとなったからですね。しかしここで、私は始めであり終わりであるという、もう一つ、お前たちが考える始め終わりは私の前には違うぞ、違うかもしれんぞって、私が始めたんだぞ、そして私が終わらせるぞっていう方の前に、私たちはその判断を一遍止めて、じゃあ何でしょうっていうふうに聞く言う通り、もちろん私たちはピッピッと正確に神の声を聞き取るっていうことはできない、ほとんどの場合ですね。だからまあ先だって申し上げました第六感というね、神秘的なものに対する第六感によって動くけれども、またそれは柔軟性をも含んだものでなくちゃいけない。 ああ違ったなと思ったらすぐ切り替える。そこに恥も外聞もいらないわけですが、ところがちょっとやっぱり恥も外聞も人間には非常に大きいんですね。今さら切り替えられないとか囚われてしまう、その姿を罪ということですね。ですから罪の支払う報酬は死であるということは、その地獄へ行く死なんだっていうふうな意味よりも、日々が死せる命ですよっていう、人間は振り返る癖がついてますから、振り返った時にあの日々は何だったんだっていう、そういう後悔っていうのは死せる日々になるんですね。私はこの創立記念日と、それからこの永眠者記念日になると、いつも特に今日は久々にこの百合の木のこのホールをお借りできてですね、すっかり様変わりしたこのホールで礼拝できることを本当に感謝してるんですが、それはどうしてもその起こりとなった野口重光牧師っていうことを思い出さないわけにはいかないんですね。それでまたあの野口先生が書いておられる人生涙多けれどっていう本をもう一遍振り返ってみたときに、野口先生の説教の中にですね、やっぱりこのことに触れておられる説教がありました。あなた方はすでに死んだものであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのである、っていうコロサイの信徒への手紙の3章3節の言葉を引用されてですね、あなた方はすでに死んだものであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されている。だからもう神様のうちにあなた方の命は隠されているんだよっていうふうに言うのに、自分勝手に見当外れのことをした。それを示すのに野口先生はですね、ある人が恋人に何十万円もする、これ今から40年近く前でと思いますから、その頃の何十万円だったら今だったら何百万円かもしれませんね、のそのダイヤモンドをですね、素敵なあのビロードの箱に入れて送った時に、でしばらく経ってその恋人があって、あの箱は本当に素晴らしいっていうふうに言って喜んだとしたらどうなるかっていうふうに話し出した。送った本人はダイヤモンドがどうかってね、箱はまあ綺麗だってどうとかね、そういう見当違い。私たちは箱ばっかりを気にして、肉体とかですね、外見とかを気にしてて、一番肝心の中身、一番の宝を忘れてはいませんかっていうふうにおっしゃってるんですね。だから信仰っていうのは、実はこの一番大事な宝にいつも意識を置くっていうことです。私のこの宝は誰にも代えがたいものなんだと、そして誰も奪うことのできない神のうちに隠されたものなんだっていうことを受け止めて、ありがとうございますっていうふうに感謝して、そしてそしたら自分のためにっていうふうにだけ考えないで生きられるようになっていく。それがちっとも無駄に日を過ごしたという思いにはならない。どっか人とつながっている。だけど自分のためにだけ使ってる時間っていうのは、必ずまた人間っていうのはどっか良心がありますから、いいのかなこんなことしててっていうふうな、このスランプと言いますか、それが訪れてきてしまうのですね。ですからこの中身ということを本当に大事にしなければっていうことを野口重光先生はおっしゃってですね、そして 終わりの方にですね、時は待ってくれません。神が私たち一人一人に与えられたかけがえのない宝である時は刻々と過去に移っていってしまいます。今という瞬間から私たちは魂のために備えをいたしましょう。きらびやかな装飾のある箱、つまり物やお金、地位や名誉に全てをかけていき、人生の終焉に至った時、霊魂はすでに痩せ衰えて再び命を取り戻すことはできないのです。で、野口牧師はこう言い切ってます。私はすでに準備ができています。私に死の備えができたのは、私の罪のために十字架につけられて死に、私の義、希望となるために三日目に死に、死よりよみがえりたもうた主イエスキリストを信ずることにより、すべてを大いなる御計らいに委ねることができたのです。そして1967年の1月6日、41歳の生涯を閉じられたのですけれども、大いなる計らいの一つの表れがこれです。41歳で早死にしてかわいそうだったというふうに判断するのは人の思いです。しかし神とのつながりにおいて、神は今もそういう形で野口牧師を生かしておられる。それは野口牧師一人に限りません。私たちの命はすべていろいろの形で必ず生かされている、生かされるのです。神のうちに隠されてある限りですから、私たちも見当違いな歩みではなくて、神の前にそれはしょっちゅう見当違いでございましたって修正ばっかりしなきゃならないとしても、でももう一番最後はがっちり決まってますから、安心して、だからまた自分を日々に変えていく。パウロはキリストにあるものは日々新たに生まれたものだっていうふうに言うのは、具体的に言えば自分を変えるっていうことです。昨日の私は死んだ、だから誰が何と言ったってそれはいい、今日また生まれる、だから日々に生まれるっていうことは日々に新たになっていくっていうこと、自分を変えていくっていうことです。これがいつもできるかっていうことが、主あって生きてるかっていうことのバロメーターではないでしょうか。お祈りしましょう。聖なる神様、今日も見えませんけれども身元にある生徒たちと共に、特にそのことを意識して礼拝を守ることができまして感謝をいたします。私たちの命はあなたがお始めになり、あなたが終わらせてくださいます。そして必ず完成へと導いてくださいます。見た目には敗北と失敗としてしか映らなかった主イエスキリストの十字架の死が、今永遠の命を世界中に、そして永遠にわたって生かされているように、私たちの小さな命もあなたが生かしていてくださることを信じて感謝をいたします。どうぞ見当外れのことに悪せくするのでなくて、あなたの御懐にありつつ、私たちの在り方をいつも見舞いに改め、また日々古い私に死に、キリストと共に新しく生きて、今この時に永遠の命のうちにある喜びを知らせてください。 主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。